こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。高橋哲也、デリダ脱構築と正義は、ポスト構造主義を代表する哲学者ジャック・デリダの思想を、正義という問いを軸に読み解く入門と研究書である講談社学術文庫版は、2015年間全5章に略年譜、主要著作ダイジェスト、キーワード解説、読書案内を移し、デリダの後半で難解な仕事への正道線を整えている。本書は、脱構築を既存の価値を無差別に壊す技法としてではなく、二項対立や制度が見落としてきた他者への応答を問う思考として提示する権威上学批判から出発し、エクリチュール、反復、暴力、法、責任、メシア的なものへと論点を進める構成である。そのため読者は概念の定義を覚えるだけでなく、なぜ言語論が法と正義の問題へ接続するのかを追うことができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、脱構築を破壊ではなく二項対立の作動を読む実践として捉える本書の第一の意義は、脱構築を単純な相対主義や何でも否定する態度から切り離して説明する点にある。デリダが問題にしたのは、西洋権威上学に見られる真理語を内外、語り書き言葉といった対立そのものではない、対立の一方が本質的中心的なものとされ、他方が派生的、危険あるいは不要なものとして従属させられる仕組みである。脱構築は、その秩序の内部に従属させられた側なしには成り立たない不安定さを見出す読解である。したがって、既存の概念を外部から打ち壊して新たな教義を置く作業ではない。アシロテクストや制度が自ら依拠している前提、その前提からこぼれ落ちるものを精査する。本書はこの方法を、デリダの生涯と初期思想の背景にも触れながら段階的に導入する。読者は脱構築を結論ではなく、安易に固定された意味や価値判断を保留し、その成立条件を問い直す批判的実践として理解できる。次に、ロゴス中心主義批判から、エクリチュールとサナメの論理へ進む第2章第3章では、デリダの権威上学批判を支える言語論が中心となる。伝統的には、話し手が現在して意味を保証する音声言語が、話し手の不在でも流通する文字言語より優位に置かれがちだった。デリダはこの優劣を問い、エクリチュールを単なる文字ではなく、反復され発信者の意図や現在から離れて働く記号性として考える。この観点は、意味が一度の発話で完全に確定するという見方を崩す。語は別の文脈で反復され、他の語との差異を通じてしか意味しないため、意味は常に先へ延期されてもいる。この差異と延期の運動を示す概念が差念である。本書が言語論を詳しく扱うのは、ここに哲学上の専門的問題だけでなく、意味を一つに定める行為が排除を伴い得るという政治的倫理的問題を見るからである。言葉の曖昧さを賛美するのではなく、意味の決定が不可避でありながら完全ではないことを認識する視座が提示される。さらに、言語に伴う言暴力を通じて分類と排除の問題を考える本書は、言語と暴力の関係を正義の議論へ至る重要な経路として扱う。物事に名を与え、概念によって区分し記録して共有する営みは社会生活に不可欠である。しかし、その営みは個別で固有なものを一定のカテゴリーへ収め、ある特徴を選び出すことでもある。デリダの議論で問題になる言暴力は、こうした意味化や記号化に不可避に伴う切り分けの契機を指す。これは直ちに物理的な加害を意味するのではなく、言語が対象を余すところなく写し取ることはできないという条件に関わる。本書はこの論点を通じて、制度や規範の言葉が誰を代表し、誰の特異性を取り逃がすかという問題を浮かび上がらせる。重要なのは、暴力を避けるために言語や制度を放棄するという結論ではない。わしろ、名付けや判断が常に暫定的で、再検討を要することを引き受ける点にある。正義への問いは、この不完全さを消去するのでなく、そこから他者への責任を考える契機として現れる。そして、法の決定可能性と制度化しきれない正義との緊張を区別する第4章の法暴力正義は、本書の中心的な到達点である。デリダの議論において、法は規則、手続き、判例、権限などを通じて判断可能な形を与える制度である。具体的な紛争を扱い、共同生活を維持するには、この決定可能性が欠かせない。他方で、法は歴史的に作られ、改正され、特定の言語と権力関係の下で適用される。内に法は批判や脱構築の対象となる。これに対し、正義は既存の規則に機械的に還元できず、個別の他者への応答を要求するものとして考えられる。本書が紹介する正義は脱構築不可能であるという主張は、正義が完成済みの原理だという意味ではない。わしろ、どの法も正義を完全に実現したと自己完結できないため、法を問い直す要求が消えないことを意味する。法を不要とする理想論でも、現行法への無条件の服従でもなく、決定の必要と決定の不十分さを同時に抱える思考として、この区別が示される。 メシア的なものと責任から予見不能な他者への応答を考える最終章は、デリダ後期の重要な論点であるメシア的なものと責任の思考を扱う。ここで言うメシア的なものは、特定の宗教的救済者の到来を教義として待つことではない。あらかじめ内容を確定できない未来、予測や計算に収まらない他者の到来に開かれているという構えを指す。本書の正義論では、他者を基地の属性や規則に完全に回収できない以上、責任も単に既存の規範を適用するだけでは果たせない。判断者は規則を参照しつつも、その規則だけでは保証できない決定を引き受けることになる。この点で責任は不確実性を除去する技術ではなく、保証のなさの中で応答する課題となる。ただしこれは恣意的な決定を正当化する考え方ではない。決定が正義を名乗るならば、常に他者からの異議申し立てに開かれ、見直されなければならない。本書は脱構築を決断不能性の前で停止する思想ではなく、完全な保証なしに応答し続ける肯定的な倫理的要請として読ませる。結論として本書は、デリダを初めて体系的に学ぶ読者、現代思想と法倫理、政治の接点を考えたい読者に適している。脱構築、エクリチュール、サメン三種といった用語を単独の難語として列挙するのではなく、ケーニジョーク批判、言語の反復可能性、原暴力法、正義、責任という連環の中で配置している点が実用的である。読者は、制度を批判する際に必要な視点、規則の必要性を認めながら、その適用から排除される特異な他者を問う視点を得られるだろう。また、正義を完成した基準ではなく、既存の法を不断に問い直す要求として捉える枠組みは、社会的判断を安易な二分法に還元しないための知的資源となる。同種のデリダ入門書と比べた際の特色は、思想史上の概念解説にとどまらず、脱構築の行き先を他者との関係としての正義に据える点にある。本書は高橋哲也による解釈的な読解でもあるため、理解を深めるには案内されたデリダの言中や異なる解説書と併読することが望ましい。それでも破壊の哲学という盗賊的な像を修正し、脱構築の倫理的政治的関与をつかむための密度の高い導入となっている。ご支援いただける場合は、高橋哲也ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。